Welcome to the Business Agility Institute podcast network. We're introducing you to agile practitioners around the world with interviews and deep dives from a variety of industries and functions. You'll get insights from new contexts, learn more about what business agility looks like around the globe, and uncover fresh inspiration for your own agile journey. Let's get started.
Deep dive into Agile Marketing Podcast へようこそ。Agile Marketing Podcast は、Agile 実践者とのインタビューを通じ、Agile をマーケティング及びマネジメントに活用するためのインサイトをお届けするポッドキャストです。本日のインタビュアーは、IC Agile 認定 Agile Marketing Instructor で、ビジネスアジリティ東京代表の瀬川直也です。日本語版第1回目の今回は、株式会社オーリーズ副社長、足立信義さんをゲストにお迎えしています。足立さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、まず簡単な自己紹介と、御社の事業内容の紹介をお願いします。
はい。株式会社オーリーズ副代表の足立です。現在は、運用型広告を中心としたマーケティングの支援会社を経営していまして、社員数は33名です。で、私たちのビジョンに、アジャイルマーケティングエージェンシーというものを掲げていまして、クライアントのマーケティング活動にアジリティをもたらすというところを目指して取り組んでいます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、まず、足立さんとアジャイルとの出会いについて教えてもらってもいいですか？
はい。本格的にアジャイルっていうテーマに向き合い始めたのは、2018年にハッキングマーケティングっていう本に出会ってからです。でアジャイルっていう言葉自体は私が大学卒業後にソフトウェア会社に入社したのでそれで知ってたんですけれども、ハッキングマーケティングっていう本はマーケティングの領域に対してもアジャイルの概念をもたらそうというもので、具体的にはスクラムフレームワークを適用するっていうような話なんですけれども、この本からアジャイルっていう概念がソフトウェア開発だけじゃなくて組織開発とかマーケティングとか、そういう多様な領域に対して適用できる奥深いものなんだなってことを知って、そこから興味を深めていきました。
なるほど。では現在までの、経営のアジャイル活用に関して聞かせてもらってもいいですか？
はい、そうですね、いろいろあるんですけれども、代表的なのはフィーチャーチームでの組織作りかなと思ってます。いわゆる、機能横断的な組織っていうやつですね。で私たちはデジタル広告運用の支援をしてるんですけれども、主にしてるんですけども、専門領域ごとにチームを分けたり部門を分けたりってことをしてません。例えば営業、コンサル、オペレーターとか検索、ソーシャル、ビデオとか、そういった形でチームとか部門を分けません。で僕らはそのチームの単位っていうのはクライアントを支援するっていう単位で管理をしていて、そこに支援に必要な機能とか権限ってものを与えていって、そうすることでチームが自律的にクライアントの課題とか要望に向き合うことができるようになるっていうような形をとってます。でそういう組織の形に加えて、各チーム単位の運営方法にもアジャイルのコンセプトをもたらしていまして、具体的にはスクラムフレームワークを参考にして、チームを運営してるんですけれども、例えばデイリースクラムとか、看板ボードとか、そういったものを使ってミーティングをしてます。で、組織の形とチーム運営の方法っていうものを支える行動指針についても、力を入れているというか、こだわって、取り組んでます。具体的にはフィーチャーチームを実現する12の行動指針という形で言語化をして、折に触れては伝えて、で文化に浸透させていくということに取り組んでいます。ざっと代表的なところで言うとそんな取り組みをしています。
なるほど、ありがとうございます。アジャイルの一つの側面に、変化への対応があると思います。
はい。
で、今年は新型コロナウイルスによって、まさに組織の変化に対する適応というものが今まで以上に求められているかなと思うのですが、はい、オーリーズの皆さんはこの状況の中でどのように働き方を変えられてきましたか？
はい、やっぱりコロナっていう文脈で言うと、直近だとやっぱり課題はリモートワークにどういうふうに対応するのかっていうところだと思うんですけれども、私たちもこの2月の中旬からリモートワークを推進して、3月の中旬ぐらいから完全在宅っていう形で、進めています。で、完全に在宅になってから今1ヶ月ぐらいが経つっていう状況なんですけれども、全体感を言えば、本当にスムーズに移行できてるなと。致命的な問題はほとんどなくって、心理的な一体感っていうのも感じることができている状況です。 で、まあ、細かい課題はあるんですけれども、まあ、非常にうまくいってるなという認識です。で、まあ、我々がそもそも、こう、運営型広告っていう、オンラインを中心にした業態なので、まあ、スムーズだったっていうことだったり、あとは、小さい会社なのでまだ、まあ、うまくいったっていうことがあると思います。まあ、ただ、こう変化の適用っていう意味で言うと、今回の、まあ、1ヶ月ほどの、出来事ですけれども、現時点では、大事だなと思ったことは、やっぱり、トップの明確な意思表明と、それを高頻度でメッセージしていくってことの重要性だなと思いました。で、コロナの問題ってすごく専門性の高い専門性を必要とするもので、専門家ですら未来を予測するのが難しい。まあ、つまり、我々も世界もいつこれが終わるのかわからないっていう状況だと思いますので、やっぱりみんないつまでこの状況が続くんだろうっていう不安に思う。で、それに対して私たちはこう、習字で、このビデオ会議を通じてメンバーに対してコロナに対する組織的方針ってものを伝える時間を設けてます。で、そこで伝えてるのは、この状況を機会として捉えて乗り越えた時に新しい組織感とか労働感ってものを得てる状態を目指そうっていうようなメッセージを伝えてます。まあ、例えば、具体的にはこう、この状況でみんなで乗り越えたっていう経験があれば、アジャイルなマインドセットってものを育んでいけるよねとか、あとこの状況でうまく組織が運営できれば、今後いろんなリソースを効果的、効率的に活用できるよねとか、あるいは単純に働き方の選択肢が増えるので、こう個人の幸福度が上がるよねとか、まあ、そういうような話を頻繁にしてます。まあ、その結果やっぱりメンバーからポジティブなリアクションを受ける、感じることができるので、いいなと。で、実際やっぱり以前よりもオンライン上のコミュニケーションが増えているので、まあオフライン上のコミュニケーションが全くないんで、まあ、当然かもしれないんですけれども、より少なくも私はこう客観的に見ていて一体感があるなと思います。で、そういうようなトップのメッセージっていうものに加えて、あとは実際に我々がやったこととしては、まあ、この機会を最大限に活かそうっていう意味で、全社員に一律10万円の実質のリモート環境の環境改善のために支援をするっていうことをしました。で、まあ、我々はこの機会を使って、組織のアジリティを高めたいっていう、働き方の選択肢を増やしていきたいってことを本気で考えているので、この機会を徹底的に使って、まあ、検証しきりたいと。で、すごくいい機会なのに、事実の作業環境が不完全なのでリモートは受け入れられないみたいな、そういう結果にはしたくないなと。まあ、検証にノイズを入れたくないっていう意味で、まあ、徹底的にやろうということで、そういう判断を取りました。まあ、あとは、何よりもこう、精神的にも肉体的にもストレスを感じやすい状況だと思うので、少しでもメンバーの助けになりたいチームも含めてやりました。で、こういうようなアクションに基づく意思表明があると、やっぱり物理的に合わないっていう状況でも、こう目線が揃って気持ちが一体になって進んでいけるっていう、そういうような体験をしているので、非常にトップの意思表明とアクションっていうのはこういう状況からだとすごく大事だなというふうに思っています。はい、まあ、そんな感じですね、はい、
かなり詳しく説明いただいてありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ちなみにこうオーリーズさんのお客様の反応っていうのはどのような感じですか？
そうですね、まあ、まずコミュニケーションの問題についてあんまりネガティブな声は聞いてなくてですね、まあ、やっぱり世界がこういう状況なので、まあ、高いところで目線が合ってる、まあ、しょうがないよねというか一緒に乗り越えようねっていうような感じがあるのであんまり問題になってません。で、まあ、先ほどお伝えしたように我々はリモートの業務に移行がすごくスムーズにいったので、そのリモート環境下におけるサービス品質の低下みたいなこともあまり起きてないと。なので、まあ、ミクロの部分でのこう不満とかっていうのは我々のサービスという意味だとはないのかなと。ただ一方で、やっぱり話題に上がるのは事業への影響で、実際我々がお預かりしている広告費もまあ目に見えて減少しているので、まあ当然今のところ我々のクライアントさんが事業存続が難しいっていうような状況になってお客さんいないんですけれども、これがもし半年1年で続くとちょっとどうなのか分かんないなというところですね。で、そういう状況でもあるので、やっぱり変化をしていこうっていうクライアントも中にはいらっしゃいまして、我々も同じように考えてるんですけれども、実際に私がかかってるお客様が、クリニック、メンズヘルスのクリニックを、サービス提供されてるお客様がいるんですけれども、この4月13日から日本だと、オンライン診療の初診を、初診からオンライン診療ができるようになるっていう限定的な期間限定の法改正がありまして、 で今まではまあ初診は必ず対面で、それ以降はオンラインっていうような決まりだったんですけども、初診から OK になったと。でそうするとこう事実上はもうずっとオンラインで、患者さんを、見ることができるって形になるので、一度も会わなくていいとなるとクリニックの場所の制約を受けなくなるので、マーケットが一気に広がるっていうことが現実として起きましたと。でそうするとやっぱりこうお客さんの中の広告運用チームとかサイト制作チームとか顧客管理システムのチームとか現場のチームとかあとはクリニックの責任者とかそういったものがこう一枚岩になってこの状況を、まあ、オンライン診療初診からどうしていくのかってことに向き合っていかないと遅れを取ってしまうし、オンラインのコミュニケーションなのでやっぱり、ユーザーさんの顧客体験ってものを、こう現場でのオペレーションで賄ってたところがオンラインに移ったときにいかにそれを再現するのかあるいは別の形でもっと顧客体験を高めるのかってことをやっていかなきゃいけないとなるとまた別のこうチームの力が必要になってくると思うので、まあ、そういったものをこの環境下の中で作っていかなきゃいけないでお客様によってはやっぱりそういう盤石な体制がなかったりもしますのでまさにこういう局面こそチームのアジリティっていうのが非常に重要になってくるなと。で、出遅れるとやっぱり、競合会社がどんどんこう、良い顧客体験を提供して口コミが生まれたりとかして、例えば Google のローカル情報に口コミが載ったりとかすると、ガッとこう差をつけられるので、やっぱりこの変化にいかに迅速に柔軟に対応するのかっていうのはまさに重要だなっていうのを身をもって経験しているのが、もうまさに今という感じですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。では最後に、今後の見通しについて少しお聞かせください。
はい、そうですね、まあ、コロナがいつ落ち着くのかっていうのは本当に分かりませんので私だけじゃなくて世界が分からないという状況なのでこう私たちができることはやっぱりまずは完全リモートの環境下の中でお客さんに良いサービスを提供するということあとこの状況の中で我々の事業を伸ばしていくということこの2つをしっかりと考えていかなきゃいけないなと。で、まあ、具体的な動き方については走りながら考えているので、頑張っていこうかなって感じなんですけれども、何よりもそのやっぱり、まあ、よく言われるのがビジネスアジリティを高めるとかアジリティを高めるっていう文脈の中で大事なのがこうプラクティスと言われるこうアジャイルな組織を作るための、まあ、行動指針だったりまあ、動き方っていうところではよりもどういうマインドセットが形成されているのかそういう人たちが集まっているのかっていうのがより重要になってくるのでまさにこの状況っていうのはマインドセットを育む切り替えるすごいいい機会だと思うので、まあ、非常に厳しい状況ではあるんですけれども、まあ、社会とか組織がこれを機に大きく変化していろんな人がこうコラボレーションしながらアジリティ高く価値を生み出していけるそういう社会になっていけるように我々もそういう組織になっていけるようにってことを一番に考えてい、きたいと思っています。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、以上本日のゲストは株式会社オーリーズ副社長足立信義さんでした。足立さん改めましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thanks for listening to another episode from the Business Agility Institute podcast network. If you like what you heard today, be sure and visit our website, businessagility.institute. You'll find a full library of resources for your business agility journey, sourced from practitioners and thought leaders from around the world. And be sure to subscribe to our show on Apple Podcasts. Thanks for tuning in.